官による福音書19章1節から10節。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で、金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので、群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために、走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかし、ザーカイは立ち上がって、主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また、誰かから何か騙し取っていたら、それを四倍にして返します。イエスは言われた。今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。
さあ、ありがとうございます。今週からルカの福音書19章に、入っていきます。ルカは24章までありますからね、だいぶこう終わりに近づいてきたなという感じがしますが、その冒頭1節から10節を今読んでいただきました。ここには徴税人のザーカイという、人とイエス様との出会いの物語が記されているわけなんですね。イエス様と出会ってどんなことがあったんだろうか。イエス様ご自身が9節でこう言ってます。今日救いがこの家を訪れたって、ね、救いが訪れた、救いがやってきた、まあ、救いという出来事が起こったという、まあ、言語の意味はそんな意味らしいですけど、これはまさにイエス様を信じた、キリストを信じた者が知っている喜びの知らせということができるんだろうと思いますよね、うん、この喜びの知らせは突然ザーカイのもとにやってきました。イチジクグワという、まあ、大きな高い木があるみたいですけど、その木の上に登ってイエス様という お方をこう 見物していた、ね、どんなお方かってこう見ていたわけなんだというけど、その見ていたザーカイに向かってイエス様が突然ね、こう言ったんですね。5節、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ただ皆さん、ちょっとこれ、この光景を思い浮かべてください。大の大人がですね、木の上に登ってるわけですよ。しかもその大の大人っていうのは、あの徴税人の頭って書いてありますけど、今で言えば税務署の所長さんですよね。税務署の所長さんですから、20代であるわけじゃなくて、かなりの年配の、ね、方なんだと思いますけど、そういう人が木の上に登ってね、でイエス様が来るのをこうやって見てる姿って、なんか滑稽というか面白い感じがですね、してくるんじゃないかと思うんですね。ある一人の牧師は、ここにはおっちょこそいで軽率で無準備なザーカイの人間性がよく現れているというようなことを書いてましたね。ああ、確かにちょっとおっちょこちょいな人かなという、そんな感じもしないでもないんですね。それにしてもザーカイはイエス様についてどこまで知っていたんでしょうか。詳しいことは聖書には書いてないので何も分かりませんが、ただ推測できるのはですね、イエス様というお方が自分と同じ仲間の徴税人と一緒に食事をされるお方だと。皆さんご存知のように、徴税人というのは当時嫌われ者だと、まあ、今でもちょっと税務署の人ってね、ちょっとこう敬遠されるかもしれませんが、そういうレベルじゃないんです。これはもう罪人として周りの人からは嫌われていた。というのも、ユダヤを支配していたローマ帝国に納める税金を同じユダヤ人が集めるわけですね、仲間からね。それだけならいいんですよ。で、例えばあのローマからは1万円集めろって言われていたのを10万円ぐらい集めちゃってですね、そしてその差額を全部自分の懐に入れて肥やしていたと、懐を肥やしていたと、まあ、そういうことをしていた人たちがこの徴税人なんです。当然ユダヤ人の仲間からは、あいつは罪人だと、売国奴だと、売国者だと、まあ、そういう意味で嫌われていたわけなんですね。 でもイエス様という方はその嫌われているはずの徴税人と一緒に食事をし、自分たちの仲間を友として受け入れてくださっている。そういうことをザーカイは聞いていたに違いない。誰も見向きもしてくれないような、それなのに、そういう状況であったのに、こんな自分に目を向けてくださる方が現れたんだ。それがイエスというお方なんだ。そのことをザーカイは知っていたに違いないんですね。そのイエス様がこの町にやってくる。このエリコの町にやってくる。まあそう聞いて、もうとりも直さず急いで通りに出て行ったってことですよね。ところがザーカイって人は背がちっちゃかったと。で、もう人がいっぱい、ね、あの通りに出てましたから、背の小さいザーカイは、ぴょんぴょん跳ねてもですね、なかなか見られないわけですね。とは言ってもこうね、どけてくれって言っても誰もね、ザーカイ嫌われ者ですからどけてくれない。まあそれほど徴税人というのは徹底的に差別されていたようですね。そうやってとうとうイエス様が来てしまった。ああこのままじゃ見られないっていうんで、一生懸命彼は何とか見ようと思ってですね、先回りして、イエス様の来るところを先回りして行ったところに、まあ高いイチジク川の木があったということなんですよね。木があったんで、とにかく彼はそこに登っちゃったってことですよね。何の準備もない、まあ、おっちょこちょいといえばおっちょこちょいですよね、人目なんか全然はばからずですね、彼はとにかくイエス様見たさに木に登ってしまったっていうことですね。周りの人もさぞ驚いたと思います。大の大人が、税務署の所長さんがね、木に登ってるわけですからね、滑稽な姿だったんじゃないかと思いますけど、そこにイエス様がやってこられた。そしてザーカイを見つけて声をかけてくださった、まあ、書いてないんですが、どうやらイエス様はザーカイのところにまっすぐ来てくださったような雰囲気しますよね。そこに来てくださった、わざわざと。しかも今日はあなたのところに泊まることにしてある、泊めてもらいたい、急いで降りてきなさいとさえ言われたっていうんですよね。ザーカイは急いで言われた通りに木から降りてきて、イエス様を家に迎え入れました。先ほども言いましたが、ザーカイにとっては全く準備なし、準備なんか全くしてないんです。突然訪れた、救いということなんですね。でもそれは落ち着いて考えてみれば、ここにいる皆さん、クリスチャンの一人一人も同じことじゃないかなという気がするんです。おそらく信仰に生きている人々で、自分の計画通りに神に出会って神様信じて救われましたなんて言える人一人もいないんじゃないかと思うんですね。予定通りにイエス様に出会って信じたなどと言える人は一人もいない。私たちは思いもよらず、あるいは思っていたよりもはるかに勝る仕方でですね、不思議なやり方でキリストの恵みの中にこう引きずり込まれたというんですかね、それが信仰に入った人の本音の部分ということじゃないかなって気がしますね。皆さんどうでしょうかね。ところでここにはザーカイという人の名前が、まあ、最初からはっきり出ているわけです。ザーカイという人がいたとはっきり記されているんですが、ある人々はですね、このザーカイという人はこのルカの福音書が書かれた当時、その当時の教会の中で非常によく知られた人物だったんじゃないだろうかって、まあ、神学者ですけどね、言ってる人がいるんですね。ザーカイはこの時クリスチャンになった、この出来事の中でクリスチャンになって後に教会に仕えるものとなった。そしてもしかしたらこの地方の教会の監督にまでなった。監督ってのは要するに牧師の中の牧師ですよ。もともとこれ税務署の所長さんですから、リーダーシップ持ってたのかもしれませんね。牧師になってからも彼は牧師の中の牧師になった、監督になったと。まあ明らかにザーカイっていう人はこの経緯というんですかね、その経歴からしても目立つ存在であったに違いないと思われますよね。注目された存在であったんだと思います。そしてザーカイ自身が自分の救いの話をどこに行ってもいつもこうやってイエス様に出会ってね、イエス様がね、私のところの木の下に来て降りてこいって言ってくれたんだよってね、そういう話をどこにでも行っていつでもしていたんじゃないかと思いますね。そういう意味では当時の教会の人々はザーカイのことをよく知っていたし、ザーカイがどうやって救われたっていうこともよく知られていた物語だったんじゃないだろうか。ルカという人はその物語をこの福音書の中に書き記したに違いないっていうことですよね。そして私たちのこのキリストの教会はそれから2000年の間いつもこの、ザーカイの物語をですね、まあ愛読していると言ったらいいんですかね、非常にこう、まあ、ちょっと面白いような部分も含めてですね、 このザーカイさんの話っていうのは子どもの話でもよく話されますけれども、愛読されている、またよくお話しされる話として、受け継がれてきているように思います。この時イエス様は今日はぜひあなたの家に泊まりたいって言われましたね。ぜひあなたの家に泊まりたいっていうのは、これ直訳するとあなたの家に泊まらなければならないという言葉なんですね。あなたの家に泊まらなければならない、考えようによっては随分なんていうんですかね、押し付けがましいって言ったら、ずうずしいって言ったらいいんですかね、ザーカイの都合も何もないんですよね。あなたは泊まることにしてある、泊まらなきゃならないんだっていきなり言うわけですからね。でももちろんこの泊まらなければならないという言葉は、イエス様のそういうずうずしさとかわがままが記された言葉ではない。イエス様はこれまでも何度かご自分がエルサレムという町で、その都で十字架につけられて殺されて3日目に復活するという話を弟子たちにしていましたけれども、このルカによる福音書の13章の33節というところにはこうあるんですね。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだって書いてます。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならないっていう言い方してます。これは明らかにイエス様がそう決めたっていうんじゃないんですよね。誰がそう決めたかというと、イエス様をこの地上にお送りくださった父なる神が決めたってことですよね。つまりこれからエルサレムに向かっていくのは私が決めたことじゃなくて父なる神の御心なんだ、それに従っていかなくてはならないって言ったんです。それと同じようにあなたの家に泊まらなければならない、泊まることにしてある、泊まりたいっていうのはですね、神様の御心として私はここに来てザーカイあなたの家に泊まることにしているんだ、そういう意味がここで語られているっていうところです、ね、ところがそんなことは全くわからないのは一般の人々の現実かもしれませんが、ザーカイの家に入るイエス様の姿を見た人々はこう言った。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。イエス様とそのイエス様を迎えたザーカイ二人を非難しているわけですよね。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った、非常に冷たいつぶやきの言葉ですよね。でもまあ落ち着いて考えてみれば、このつぶやきの言葉の内容は決して間違ってないんです。確かにザーカイは罪深い男だった、そうですよね。でそこにイエス様は宿を取ったわけですから、間違ったことを言っているわけじゃないんですが、こういうつぶやきをする人々は正しくない。何が正しくないか、それは自分たちもその罪人の一人なのであって、このイエス様を迎え入れなければ自分たちをも救われないのだということに全く気づいてない。ただ人の悪口を言ってるだけ、自分もまた同じなんだっていうことに全く気づいていないところに彼らの大きな間違い、過ちがあったということができると思いますね。じゃあこの時ザーカイは何と言ったか。ザーカイはこう言いました。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰から何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。これはどういうことかというと、ちょっと勘違いするとね、4倍にして返すから罪を許してくださいっていう、そういう話と違うんです。もうそうじゃないんです。彼はもう救われたっていうね、その確信に立ってこう言ってるわけですけど、人々があのイエス様っていうお方はね、罪深い男の家に泊まったって聞いた時に、ああ確かに私は罪深いものですって、彼はその罪を認めたんだと思うんですね。その通りです。私が罪人であることを認めます。それがどんなに恐ろしいことであるかということが今分かりました。そしてぜひ償いたいと思う。償いにならないかもしれませんけれども、できるだけの償いはいたします。そういう意味で騙し取ったものの4倍にして返しますとね、彼は語ったに違いない。彼はここで初めて自分自身の罪を知って認めるというね、そういう柔らかな心を持つことができたということですよね。それまで彼は実に堅くなな男だった。人々に差別されて阻害される中で、どんどんどんどん固くなりになっていったに違いない。まあいじめられたらいじめ返す、固くなりになる、身も心も固くなりにして跳ね返すよりほかない、ね、やり返すよりほかないという、まあそういう状況だったんだと思いますよね。そういう意味では彼は不正な取り立てをして懐を肥やしていたわけですけど、自分がやってることは決して悪いとは思わない、そうしなければ自分を守れないってね、 そういう思いでいっぱいだったんだろうと思いますよね。そうしなければ自分を守ることができなかった。そういう意味ではザカイも考えてみればね、私はこうしなければならないという理由があったと言えるでしょうね。こうしなければやっていけないんだっていうね。だけどそのねばならないっていうことが神様のねばならない、こうしなければならないというね、神のねばならないに押し倒されて屈服させられて、彼は初めて自分は間違っていたんだっていうことに気づかされた。これがザーカイとイエス様の出会いの出来事なんだろうと思いますね。ちなみになんですが、このザーカイっていう人の名前の意味、皆さん聞いたことありますか？なんとね、正しい人っていう意味なんですよ。皮肉っていうかね、名前負けっつったらいいんですかね、分かりませんが、正しい人って、まあ、当然親がつけたんだと思いますよね。生まれた時から体ちっちゃかったのかもしれない。その小さい体の小さい子供を見て、体は小さいけど正しく生きてもらいたいっていうね、そういう親の願いのこもった名前だったんだと思いますが、しかし彼の人生はどんどんどんどん曲がった方へ曲がった方へと傾いて生きてしまった。それが当然なことだと思っていたわけです。しかし今ようやくその自分の間違いに彼は気づいた。自分の罪に気づく敏感な心を彼はここで初めて持つことができた。柔らかな心を初めて知ることができた。ある方がここでこんな想像、ザーカイのねについてこんな想像を書いてたんですね。この日ザーカイはお泊まりになったイエス様を一生懸命にもてなした。翌朝イエス様はエルサレムへ旅立たれた。ザーカイは晴れ晴れとした顔でイエス様を見送ると、自分の家を出て人々の家々を訪ねて不正に取り立てた分を返して歩いた。すまなかったと言って謝って歩いた。受け取る人は目を丸くして、一体何が起こったのであろうかと思う。どうしてこの人がこれほどに変わってしまったのであろうかと驚いたり怪しんだりしながらお金を受け取ったかもしれない。なんか読みながら嬉しくなってくるようなね、あ、そうなんだろうな、きっとなってね、思えてくるような、そういう文章でしたね。つまり彼は悔い改めに生きる勇気を持ったっていうことですよね。次の日になってね、気持ちが変わってやっぱりやめようっていうことだってあり得ることですけど、でもいや、そうじゃない、この道を行かなくてはならないっていうね、イエス様に出会って許されたっていうね、その喜びを本当に伝えなくてはならない、そういう思いで彼は勇気を持ってこうしたんだろうと思いますよね。自分の罪に気づくっていうことは、ただただ悲しいばかりであるわけじゃないんです。ああ、自分は罪人だった。罪っていうのはギリシャ語ではズレっていう、的外れのズレという意味が、という意味の言葉なんですね。つまり罪人って日本語で言ってますが、言語的に言うとズレ人なんです。私たちはズレてるんです、何かがね。神様がこういうふうに生きなさいって的があるんですが、その的からずれた生き方をしてしまう。それが罪人ってことですね。その罪に気づくっていうのは、ただただ悲しいことじゃない、だけではない。ザーカイにとっては非常に嬉しいことでもあったに違いないと。どうしてザーカイが隣近所を訪ねてですね、自分が不正に取り立てた税金を返すことができたんだろうか。それはただただ罪が恥ずかしかったからっていうんじゃないんですよね。そうじゃない。ルカはこのザーカイがイエス様の前に立って、私は取り立てたものを4倍にして返しますって言った時の、そのザーカイの喜びをここで書いてるわけですよ。いやいやながら言ってるわけじゃない、強いられて言ってるわけじゃない、本当に嬉しくて思わずザーカイは自分からそう言ってしまってるわけですよね。その喜びです。神様に罪許されたという喜び、神様に愛されているという喜び、そして自分にも価値があるのだという、そのことを知った、その喜びですよね。愛される価値があるんだ、そういうものとしていただいてるんだっていう、その喜びが彼をして勇気を持ってこのようにさせた。人々の家々を回って歩いて謝りながらお金を返して歩くことができた。この喜びがあった、この価値、この素晴らしさを彼は見出すことができたってことですね。人々からむさぼり取っていた時にはなんとか自分を保とうとしたわけですが、本当のこの幸せは全然感じられなかった。むしろ神様からいただいたものを感謝して、そして本当にその周りの人々に分け与えていく、そういう生き方をしていく時に、一軒一軒彼は家を回ってね、申し訳なかったって言いながらお金をこう返しながら、彼は自分の罪から解放されていった。 喜びにあふれていった、本当の自分を取り戻していったんだと思いますよね。晴れやかな思いに彼はなっていったに違いない。さて、これがザーカイの物語なんですが、今日最後にもう一つだけ注目しておきたい言葉があります。それはイエス様が最後に言った言葉なんですが、今日救いがこの家を訪れたという、このイエス様の言葉なんですね。今日救いがこの家を訪れた、この人を訪れたじゃなくて、この家を訪れたってイエス様でした。ルカはこのルカの福音書を書いた後、もう一つね、使徒言行録という、これルカの福音書の続巻と言われてますね。その次続く内容ですね。教会がどうやって発展していったかということが書かれている使徒言行録ですが、これルカが書いたんですね。この使徒言行録を読むと、ルカの書いた使徒言行録を読むと、その中にはその人々が救われた話が出てくるんですが、それは人が救われてるんですけど、その家ごとそっくり救われてるんですね。ある一人の人が救われると家族が一緒に洗礼を受ける、そういう話がたくさん出てくるわけです。家族が全て洗礼を受ける、家が丸ごと救われるという話がたくさん出てくる。つまりルカは救いっていうのを個人的に考えてたんじゃない、むしろ家族が、家ごと丸ごと救われるっていう、そういうビジョンを、持っていたということが言えるんだろうと思いますよね。ザーカイの家にどういう家族がいたのか、残念ながら書いてありません。まあ所長さんですから、雇い人も何人もいたんだと思いますが、何人ぐらい雇い人がいたのかも分かりません。しかしその家で最初に一人の人が神に立ち返った、ザーカイがね、そのことによって家族も雇い人もまたキリスト者となっていった、そのことは間違いないことではないかなという気がしますね。そしてこれは私たちにとっても同じなんです。日本ではどうしてもクリスチャンなかなか少なくて、家庭の中で一人だけクリスチャンって方が多いですけど、でもそれは決して孤独に一人だけ救われるって話じゃないんです。神の計画は皆さんを通して家族が救われること、仲間が救われていくこと、そのことを神様はご計画されているっていうことですよね。そういう意味でイエス様は私たちにもこう言われる。今日はあなたの家に救いが来た。今日はあなたの家に祝福が始まる。あなたを通じてあなたの家が丸ごと祝福の中に置かれる。そのことを信じるがいい。そしてその祝福の担い手として生きるがよい。これがザーカイに対してだけじゃない、私たちに対してもイエス様が今呼びかけてくださる言葉ではないかと思いますね。そしてこの祝福はもちろん私と私の家だけで終わるのではない、この祝福は全世界にも伝えられていく、それが神様のご計画です。そのことを心に深く覚え、それが御心であるということを心に深く覚えてですね、また歩んでいきたいと思います。一言お祈りをいたします。恵みの主よ、ありがとうございます。ザーカイが何歳であったのか分かりませんが、若い人ではなかったのではないかと思います。しかし、徴税人の頭となっている、リーダーシップを持ったそういう人物であったのでしょうが、神様から遠く離れているその人生の中で虚しさを覚え、悲しみを覚え、何か心に足りない、何か自分自身ではないような、そんな思いをずっと抱いていたのかもしれません。そこにイエス様が来てくださった、父なる神の御心として来てくださった。ザーカイ、すぐに降りてきなさい。今日私はあなたの家に泊まりたい、泊まることにしている、泊まらねばならない、それは御心であると、神様の救いのご計画をはっきりと告げ知らせてくださったことを心からありがとうございます。これは今ここにいるお一人お一人にも同じことです。一人一人にご計画があり、永遠の愛を持って愛し、永遠のご計画を持って救い出してくださる主であることを感謝します。どうかしよう、その計画を覚えて感謝を持ってしっかり受け止め、そして私だけではない、家族が、友人が、親しい人々も神様は救いに導いていてくださる、人ではなく家ごと救ってくださるというその約束をしっかり改めて受け取ることができるよう、今日救いがこの家に訪れたと、これは聖書の御言葉です。そのことをしっかり受け止めて歩むことができるように導いてください。イエス・キリストの御名により感謝を持ってお祈りいたします。アメン。